性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。
この番組はファイナンシャルプランナー井上信代様の提供でお送りいたします。はい、ファイナンシャルプランナー、人生設計してくれるのかな、はい、お金のプランでしょうかね。はい、
そうですね、これまた保険会社の名前を出したら多分保険関係の人は NG なのかなと思うので、ちょっとあえて伏せさせていただきますが、熊本で、はい、活動されてる FP さんで、双子のママさんなんですよね。
へえ、はいはい。
で、信代さん自体はもう、50代になられるので、お子さんたちももうすっかり大きいんですけれども、やっぱりね、こう双子育てながら仕事もして、家庭のこともやっていて、すごい大変ですよねっていう、ご自分の、まあ、経験もあって、その子育てのコミュニティとかも以前されていたということで。
ああ、そうですか。男の子双子、女の子双子、どっちなんでしょうね。
どこの子出てたかな。
へえ、ね、知らんせいで、ね、ツインの、ね、二人座れるベビーカーとか超可愛いですよね、きっとね。
ああ、そうですよね。なんかこう、見てすれ違う分には可愛いですよね。
まあ、ケアする方は、一気に二人かいっていう話かもしれないですけどもね。
ね、そう。だから、なんかね、授乳とか大変ですよね。だって、両方やるのかな、なんか、ね、どうなんだろうとかいつも思いますけど。
ね、右がね、なんとかくんの、左がなんとかくんのって言い訳があるんでしょうか。わかんないですけどね。はい。
そう、なんかね、いろいろやっぱ準備するものも2倍になるし、時間もね、2倍、1.5 倍、2倍になるだろうし、すごいなと思いながら、ね、この信代ママっていつも言ってるんですけど、信代ママ、ほんと優しいんですよね。お人柄がすっごい出てて、なんか仏様みたいなオーラしてます。
ああ、もうそこまで行っちゃってますか。
優しいですね。すごい、はい。聞き上手だなって感じですので。
ああ、そうですか。いいですね。
はい。なので、家計の見直しもそうですし、まあそういうお子さん、双子育児とかですね。あと、お子さんがもうできる世代の方とかも、はい、いいかもしれません。
はい。
お困りの方は、井上信代様、信代ママまで、どうぞ。
はい、頼れそうなね、信代ママでございます。さあ、アッコさんからはお知らせはありますか、今回。
今日はないです。
わかりました。私からお知らせ挟んでいいですか。はい、
どうぞどうぞ。
前回の放送が64回目の放送だったと思うんですけどもね、はい、アッコさんがズッピさんは例えばマッサージするのにどっから触れて方もいますかって言うから、
はいはい、
背中まで30分って言いました、私ね。先週の番組で。はい、はい。
しましたね。
うん。で、いや、それ時間かかりますね、なんて話をしていたところ、よく調べてみたら、もっと時間は使ってます。はい。はい、
そうなんだ。
背中まで45分というタイトルで、井上陽水さんが書かれた曲を1982年、ジュリー沢田研二さんが歌ってらっしゃると。これでも、ね。はい。訂正と、お詫びを申し上げます。はい。
慎んでだろ。
そうですね、はい、以後こういうことがないようにね、はい、放送人としてはこれはやっぱりね、音楽の仕事もしてますから大変です。
すごいです。なるほど、もうその姿勢に感服です。
そうですね、
あれですね、ジュリーでさえも45分かけるということですね。
これね、そうですね、うん、まあ、かけたのは陽水さんがかけたんだと思うんですけどもね、書いた方は陽水さんだから。で、一応ね、どこまでが45分なのかっていうね、時間の配分がずっと歌詞に書かれてるのが面白くて、ちょっと紹介しますよ、これね。はい。いいのかな。出会いの場所はホテルのロビー、目と目があって、挨拶はなく、夜は始まり、それが45分前。会話のために名前を聞いて、ありふれた名ですぐに忘れた。指が動いて、それが35分前。それから寄り添い、二人で恋をし、長い廊下、転がされて迷い込んだホテルラウンジバー。いや、でも、夢に浮かった、それが15分前。
うん。
部屋に入ればそれがちょうど5分前。抱き合うときに背中の指が静かに跳ねた。今日はここまでにします。はい。
わあ、ちょっと、いいですね、この回。これはちょっと女性リスナーが発狂するんじゃないですかね、今日の会話ですね。
まだ、まだ背中にちょんと去ったのが5分前。ね。ビリビリっと電気が走ったわけだ。はい、
うん。
うん。
もうこっからは通ずる余裕はなくってことですね。
もう記憶もないでしょ
う。うん。
時の過ぎゆくままに、
はい、背中まで45分です。皆さん YouTube で検索してみてください。
はい、それでは番組スタートしてまいりましょう。はい、はい、保健室の先生松岡愛子先生とインタビューアーは私、はい、ズッピーこと寿司ひてつぐです。愛と性の保健室、はい、今回は第65回目の放送となってまいります。楽しみですね。
はい、お願いします。はい、
うちの放送は終わるまで20分超えっていうのが大体ね、うん、常ですけどもね。はい。
はい、はい。
すみません。
冒頭でね、半分ぐらいいきますよね。
今日テーマからいきましょうか、あきこさん。
はい。うんうん。
ね、これもまた大事なテーマ。夫婦の愛が冷めていくのはなぜ、枯れ時とどうすれば復活するの、うん。なぜ冷めるか。なぜ枯れていくのか、うん、いつ頃どうすれば復讐や修復できるのか、うん、ね、復讐じゃないよ修復だよ。
心の声漏れましたね。
日本語難しい。はい、どうぞ。
日本語難しいですね。復讐と修復で真逆みたいな、
ね。
はい、まあ、このテーマをまあ、設定したのもちょっと元ネタがあるんですけどね、うん、
はい、
まあ、結構あるのが最近、ツイッターで、保育園のお迎えを旦那さんに頼んだはずなんだけど、
う
ん、旦那さんが行ってないとか、大幅に遅れるとか。
どうした？うん。
そう。で、保育園って、延長料がかかったりとか、そもそももう本当にこの時間までに来てくれないと園も閉められない、先生も帰れないみたいな。うん、
はい。
っていうのを、普通に過ぎてしまって、
うん、
悪びれもなくその報告をしてくるみたいな。
はい。
っていうので、まあ、結構、その投稿した人がいて、まあ、そこから、まあ、うちのエピソードもそんな感じで、みたいなのがですね。
うんうんうん。
結構、はい、炎上してるわけなんですけども。
はい。何してたんですかね。
何してたんでしょうね。だから、普通に仕事してたの人もいるし、でも、お迎え頼まれてる、うん、って分かってるのに仕事してたとか、
う
ん、なんか全然なんですかね、別に行けるんだけどただ行かなかったっていう方もいらっしゃるので、
ちょっとひねくれちゃってるんですかね。何か理由があってわざわざね、うん、行かないっていう風にもね見えますけどね。
今日のテーマってその夫婦の愛がなんで冷めていくのかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、その今ねすごい細かい保育園の迎え時間問題みたいなのを、
うん、
言いましたけど、なんかこれってすごい細かく思えるじゃないですか、
はい、うん、まあね、時間がね絡んでるだけにね、うん、
うんうんうん、うん、ですけどやっぱなんかこういうのってここだけじゃなくてやっぱ他のところでもあんまりこう責任感を感じられなかったりとか、
うん、
頼んだことを実行してくれないとか、
うん、
そういったのが積み重なっていくんですよね、
うん、なんか逆にね、うん、反抗してるようにもね見えちゃいますよね、うん、ね、
見えますか。
なんとなく
、うん、
お前の言うことは聞かないもんっていう感じがしますよね、は
い、ああ、それありますね。そのなんか幼稚性はあると思いますね。
うん、
うん、でそのズッピー先輩がね、まあ、ちょっとタイムスリップしてもらって、はい。
何ですか。
お子さんの迎えを頼まれたとしましょう、保育園とかね。
はい、はい。
はい、じゃあ、6時までに行かないといけない。
うん。
うん、でも6時間に合わない。
うん。
どうしますか？
連絡するでしょう。
誰に連絡しますか？
まず保育園ですよね。待ってるのは保育園ですからね。はい。
うんうんうん。
うん、で迎え終わってから薬業ちょっと遅れちゃったんだけどさって妻に報告するかな、
うんうんうん、
はい、
どの時点でその連絡入れます？
ね、保育園はほら先生が待っちゃってるから先にごめんなさい5分遅刻しますっていうのを、うん、例えば6時に迎え行くんだったら6時5分前に 入れます。はい。
うんうんうん。
まあ、そうだな、今日遅れちゃったんだよねっていうのは、家に着いて妻に会ってからかな。
うんうんうん。
うん。
ありがとうございます。まあ、まず、保育園の連絡が先っていうのは分かりますよね。
わ かるわかる、それは。はい。
うんうんうん。っていうのをしない旦那さんが多発していると。そう。だからなんか普通の仕事の時どうしてるんでしょうねっていうところになるんですよね。
あ、そういう人仕事ができないんじゃないですか、きっと。
うん、っていう感じで、その投稿は収束していくんですけど、なんかでもこの手の話ってずっと永遠にあるんですよね。永遠にあるのが不思議。なくならないですよ。
そっかそっか、そういう方も、まあ、当然いらっしゃるっていうことなんでしょうね。
なん
まあ、
か、
そう。まあ、なんか価値観の問題かもしれないし、どうでしょうかね。
そうなんですよね。だからその迎えとか子供関係は妻がやるものとか、あと子供の体調不良で、親も休まないといけないってなった時に、俺仕事があるから休めない。妻に休んでもらうみたいな。に、こう、ナチュラルに思考がなってる人も、ちょっとこの回を聞いていただいたのであれば、ちょっと見直してほしいなと思ってて。
ああ、そっか。そう、
うんうんうん。
ただそうだよね。でも、男性の、考えもわからないでもないんですよ。それっ
う
て、まあ、男は、まあ、昭和の人間だからもうあえて言いますけども、男は外に狩りに行き、女は家を守ってくれっていう、もう狩猟時代からそういうことじゃないですか。男は餌を取ってくる。だから、お湯沸かして待っててねっていうね。それはなんか、どっかの DNA で根本にどっかに流れてるような気がしますけどね。
わかります、わかります。
今の時代にはね、反したことを言ってますけどもね。
いえいえ、まあ率直な あれかなと思います。じゃあですよ、2人とも同じぐらいの年収、忙しさも同じぐらいだったとしたらどうで
それはね、もう雇用均等法ですよ。もう真っ二つ。ね。家事も洗濯も半分半分。
結構女性がパートで旦那さんが正社員でがっつり稼いでっていうところを、がまあ多いかなと思うんですけど、じゃあだからといってそのね、まあここちょっと難しいですね。奥さん、その家のことが起きたらまず奥さんが第一優先で対応してねって、そのためにパートにしてるんだからみたいなご家庭ももちろんあると思いますし、じゃあ2人ともフルタイムフルタイムとか、まあ経営者とか、経営者フルタイムとか、ね、いろんなパターンあると思うんですけど、だったらどうするのかっていう感じですよね。
そうですよね。まあ、そこはもう本当に、ね、マウントを取り合うわけではないですけれども、やっぱりね、同じを一つ屋根の下に暮らしていて、まあ、好き同士で結婚して、現在の立場が本当に対等であるならば、まあ、もともと上下もないんでしょうけども、したらやっぱお互い話し合って分担できるところはしてっていう、まあ結局は気を配って生活をしていくわけですからね、2人いますからね、相手がね、いる
そう
から。
ですよね。っていう、こういう番組を聞いてるときは多分、そうだよねって思うと思うんですけど、じゃあ実際にね、目の前に奥さん、あるいは旦那さんを目にしたときに、やっぱね、もう、分かってよとか、絶対出ると思うんですよね。
出る。
出ると思うし、
番組では綺麗事でこうやってまとめようとするけど、実際は、ああ、あったこれ、俺が今湯沸かそうと思ったのにそこに立ってたとか、今冷蔵庫開けようと思ってビール出したいのに、何野菜しまってんだって思う。
やっぱね、ある意味ナイスタイミングっていうかね。
そうそうそう。
ある意味ちょっと。
こんだけタイミングいいな、俺たち。ね。
そうですね。そう、見方を変えてね、変えられるならすごいいいですよね。で、まあ、さっきの、子供が体調不良で親が休まないといけないみたいなのも、実はその、ツイッターですごくこう定期的に炎上するようなテーマなんですけど、これってその、まあ、例えば奥さんがパートであったとしても、フルタイムであったとしても、その、簡単に休めるわけじゃないんですよね。
そ
ど
りゃ
ん
そう
な
だよ
職
ね。だっ
業
て
で
シフ
も。
ト組んでやってるわけだからね。
そうです、そうです、そうです。なので、肩身すごい狭い思いをしてとか、やっぱめちゃくちゃ申し訳ないなと思いながら、でもやっぱ迎えに 行くのって自分しか行けないですよね。会社の人にうちの子供の迎え行ってきて何か言えるわけないから。
まあ、部長でも言わないよね、そんなことね。
部長でもね。そうそう。なので、やっぱ自分しか親っていないわけですよね。だから、こう、ね、どうにかこうにかして時間を作るとか、休めないの分かってるけど、そこを何とかして休むっていうことを、まあ、あんまこれ女性が男性がっていうことじゃなくて、やっぱお互いそう思っててほしいんですけど、でもそれするのはやっぱ圧倒的に女性が多いんですよね。だからその男性の中にはやっぱ女性が行くものみたいな刷り込みって絶対あると思うんですよ、少なからずね。ことをちょっと気づいていただきたいなと思って、で、まあそれがこの今日のね、テーマと、どうつながっていくかっていうところなんですけど、まあ本当にね、ちょっとしたことで信頼って崩れちゃうというか。なんかそうやってこう、日々のちっちゃいことだったとしても、やっぱ迎えの時間守らないとか、じゃあ子供が病気になって、また私って、私だって休めないんだけど、とか、あなたの言い分もすごくわかるんだけど、なんかね、休めないのを無理して休んでるんだから、あなたももうちょっとこう、譲歩するとか、自分が迎えに行くとかしてよとかっていう、なんかここら辺の、ね、俺だって忙しいんだよと、私だって休めないのよの、ここを、が今、家庭内で起こってる人がもしいたらですよ。だから、ここら辺って、やっぱこう、相手の状況とか考えとか価値観ですよね。とか、すり合わせしないと、結構ね、もう後に響きます。
そうですよね。そこ
うん、
そこ、
いき
そう
ます。
いうのをね、積み重なって言っちゃうんですよ。ね。でも、私には興味ないでしょう、みたいにね、なっちゃうし、いいように使ってるだけでしょ。飯炊き女じゃないんだし、とかね。
やっぱね、思っちゃいますよね。
ですよね。
今日のですね、その、まあ、枯れ時とどうすれば復活するのかっていうことなんですけど、なんか、私前も言ったかもしれない、夫婦って植物とすごい似てるなと思ってて、なんかやっぱ植えただけじゃ芽は出ないし、ほっといたら雑草も生えるし、枯れるし、みたいな。だからこう水あげないといけないんですけど、その水をあげるっていうのが、ごめんねとか、いつもありがとうとか、相手への気配り配慮だと思うんですけど、じゃあここら辺がなかったらもう枯れ放題、荒れ放題、伸び放題みたいな、
ああ、そっかそっか。
感じですよね。で、そうなったらもうね、ある程度までだったら戻れますけど、もうそれがね、ぽっきり折れてしまう。
そうだよね。もう根っこもね、乾ききっちゃったらね、吸い上げられなくなっちゃうね。
そうです、
ね
そうです。そう。なので、まあ、どうすれば復活するのかっていうことなんですけど、もうね、完全にこう、ね、アフリカの大地みたいに 干からびたら、そこから復活はもう超厳しいと思うので、
そうならないようにね、ならないうちにだよね、きっとね。
その枯れてるかどうかもわからない人もぶっちゃけると思うんですよ。なんか、俺は大丈夫と思ってるみたいな。これ
ああ、
も
そっ
ね、
か
別
そっ
にあるんで
か。
すけど、
突然来
そ
たりするからね、ちゃんと水やっといた方がいいよ、みんな、ほんと。
う。なんか重みがありますね。先輩。
言い方、水やっといた方がいいよ、ちゃんとって。これもちょっと上からなんだけどね、ちょっと言い方としてね。
いえ。まあでもこうね、皆さんのちょっと立ち止まるきっかけに、このラジオね、なってほしいなと思いますので、やっぱね、男女ってこう、考えが、すれ違いがちなんですよ、本当にね、サブタイトルもありますけども。俺は大丈夫と思ってる。でも、奥さんサイドから話を聞くと、いやいや、もうとっくにあの人には期待してませんから、みたいにして、乾き切った答えがですね、
もう、まあ、本当だよね。それは静電気も起きるわって感じですよね。
電気起きますね。だから、奥さんでね、もうちょっと柔らかく伝えられたらとか、あるんですよね。どっちか片方がってことはないので、やっぱ両方なんですけど、でも私、はたからそういうお悩みとかですね、いっぱい聞いてると、すっごいもどかしいんですよね。
おお、はいはい。
2人が問題視するタイミングが違うので、奥さん、女性は結構早い段階で、なんか、不満とか、旦那さんがあれこれしてくれないっていうのが結構分かりやすいサインですよね。で、不満が溜まっていく。なんか、夫との関係これでいいのかなとか、が結構早い段階であるんですけど、女性がそれ思ってる時って、男性はあんま大して、 何も考えてないんですよね。
な
なん
るほど
か、
ね。
ピリピリしてんなーぐらいな、機嫌悪いな、いつも、みたいな。
もうだからきっと男性が、あ、ちょっとやばいなと思った時にはもう相当進行してるってことですよね。女
そうで
性
す、
の
そう
怒
です、
りが
本当
ね。
に。そう。だから、男性がやばさを感じるときって、もう、ほぼシャッター閉まってると。
おーい。
思ってもらっていいです。
わ かりまし
言い
た。
切る。
わかりました。ね、誰か、マイケラ・ノリユキさんだか、なんかね、書いた歌詞にもあったんだけど、子供が生まれたら世界で2番目に好きだと言おうってね。だから、一番好きなのは、奥さんが好きで、結婚して、で、君が生まれたんだと。だから君が生まれた時には世界で2番目に好きだって言うよって。そういうさ、初心を忘れてるか。
ダイヤモンドですね。めちゃくちゃいいですよね、あの歌詞は。
ね、いい歌詞ですよね、本当にね。
で
わ
す
かりまし
ね。
た。
まあ、なんか男性ちょっと耳が痛いかもしれ
痛
ない い
か
で
もし
す。
れない。でもね、ギリギリまで行って、もう手遅れにならないように、ね。もうそっから別れるとかって言った方が超大変なことになっていくわけでしょ？手続きとか、
そうですよ。
辛抱
大
とか。
変ですよ。
ね
大変だし、まあ、その後の話もね、またちょっと改めてできたらなと思いますけど、やっぱね、男やもめにね、うじが湧くとか言葉ありますけど、
何も控えてください。
あ、男やもめにうじが湧くってことわざがあってですね、離婚した後の男性はもう本当に何て言うんですかね、もう、悲惨な状況になると。まあ、それって、自分で自分のケアができないとか、料理とかを奥さんがやってたから、自分で自炊とか家事ができないみたいな、そういう昔の典型的な男性
なるほどね。
を、ちょっと皮肉って、そういうね、言葉になってるんですけど、
わかった。そう、辛いね。また本当にどれだけやってもらってきたのか、ちょっと胸に手を当てて考えましょう。
ですね。もうそれが分かんないときは、ぜひ私頼ってください。
そうですね。
目に存在してますので、
わかりました。
何考えてるか分かんないとか、なんか俺はこうだと思うけど、なんか思った通りに家庭が回らないとかですね。自分だけで考えるの絶対限界があるので、もう早めに頼ってください。
そうですね。それが秋子先生のお仕事でございます。そんなすれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解き屋、松岡秋子でございます。セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から絶賛受付中です。まあ、特に男性もね、自分だけで抱えてしまいがちかもしれない。誰にも言えない、そんなモヤモヤ、お悩み、ぜひ概要欄の公式 LINE から松岡秋子先生へご相談いただければ幸いでございます。ということで、今日もいい感じで23分ほど。我々この辺ですね、大体。着地点はね。
安定してきましたね。
安定の20分超えですね。愛子さん、また次回も楽しみにしておりますので、ありがとうございます。
また次回もですね。ぐだぐだ話しながら。
ね。まあ、結論は出なくていいと思うんですよ、意外とね。ね、これはこうだって言い切れる内容でもないし。
そうですね。胸に手を当てるか、手を胸に当てるか分かんないんですけど。
それか、そっぽを向くか、分かりませんが。
ちょっと立ち止まるきっかけにね、本当にしていただきたいなと思います。
次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。